ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。ということで今回のゲストは熊本大学政策創造研究教育センターの阿部美和先生です。阿部先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ先生、もう冬休みなんでしょ。先生たちも。
そうですね、27日から休みになりました、
はい、お正月お休みどれぐらいあるんですか。
1月4日までかな、多分暦通り。
なるほど、うん、まあ大体普通こう働いてる方と変わらないような感じですね。そうですね、はい。ゆっくりできるんですか、お正月って。
したいですけど。
したいですけど。というと何？
いろいろな締め切りがありまして。
締め切りがある。
論文書いたりとかですね。
は
あ。そういうことでお正月を過ごそうかなと思ってます。
大体大学の先生というのはこの時期に論文書くんですか。
どこの大学もではないかもしれないんですけど、大体こうまとまった休みがあると、
はい、
まあ、今のうちにまとめとこうかなとかってなってきますよね。
あの論文ってのはこれは我々の勝手なイメージですけど、うん、まあ、研究皆さんされてますよね、
はいはい、
ある程度成果が出たと、
うん、
いう時に、あ、よし、なんかこの辺で一つまとめとくかということで出すものではないんですか。
そういう論文ももちろんその研究成果として出すものもあるし、はい、やっぱり途中まで1年間こういうことをやってきたとか、 ある程度のその経過というかプロセスも文章としてまとめとかないと、はいはい、やっぱりちゃんと自分の研究成果はこれだっていうのを1年かかったり2年かかったりして出すときに、もともといきなりそこにドンと突っ込むよりはやっぱり準備をして書き溜めておくというか、そういうものとしてもやっぱり出していったりとか。
じゃあ経過報告書的な、
うん、報告書よりはちょっとレベルを上げたい、
ね、もうちょっとレベルの高いものを書いとくと、
ね、うん、はい、
へえ。
それはこの冬休みです。
休めないですね
休みたいですね
結構量を書くんですか。
うん、でもやっぱりそうですね、
論文とかほら我々ちゃんと見たことがないからですねどんぐらいのことが書いてあるのかなっていうね。
まあでもページ数にすれば10ページとか12ページとか15ページとか大体それぐらいに一つまとまったらいいなっていうところ、ね、
なるほど、
はい、
じゃあこのラジオ終わった後からでもまたねその論文に取り掛かると
ありがとうございますということ
あまりゆっくりできる感じではない。
ゆっくり、そうですね、ゆっくりしたい、したいですね。
まあまあまあ、まあ、はい、頑張っていきたいと思いますけどもねさあ、そんなお正月を過ごす阿部先生ですけれども、まあ、研究されてるのが地球環境学ということで、
はい、
まあ、これだけ聞くとすごいなんかスケールのでかいことをやってるのかなという気がするんですが。そうです
ね、なんか地球環境というか環境というと、河川の整備とか入ってきたり、自然を保護するとか、
はい、
気候変動が入ったりとか、
いろ
いろなんか環境って、はい、幅が広いと思うんですけど、私はどちらかというとそういう自然環境ではなくて、うん、人を取り巻く社会の環境、
ほう、
まあ、環境ってつくと、ね、どちらかというと自然社会、うんうん、自然的な方に目が行きがちなんですけど、人間取り巻く環境の方がどうなんだろうっていうのを、うん、まあ、研究するっていうのが私の方ですね、う
ん
う
ん
う
ん、具体的にはどんな感じのことを。
そうですね、あの今は自然災害があった後に集団移転とか、東北の震災の後でも高台移転とかっていう話が出てると思うんですけど、そういうあの政策とかダムができますよとか川ができるからとか災害の後にっていう形で、あの居住地を移される方っていうのがどういうふ
う
に新しい土地に適応していくのか。震災の後でも高台移転高台移転って簡単に言うけれど、
ええ、
やっぱり次津波が来てもそこに住みたいっていう人っていくらでも声上がってるはず、
うん、いや、いるでしょうね、それはね。
そこを どういうふうに汲み取るのか、じゃあ政策に生かしていくのか、うん、やっぱりそこを移転してくださいよってなるのはなんでなのか、うん、っていうところと、じゃあもう移転しなさいよってなった時に新しい土地でどういうふうに関係を構築していくのかっていうところを知りたいなと思って、
うん、その環境構築っていうのはその地域のまあコミュニティごと移転しちゃったりするわけじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、そういった部分もっていうことですか。
そうですね、なんか場所によってはコミュニティごと移動するんだけど、ええ、新しいお家がくじ引きとかで決まったりとかすると、
あ、なるほど、
うん、なんかお隣さん同士変わっちゃうとかっていうのももちろんあるし、コミュニティごと行けるところはいいんだけど、ええ、バラバラで今まで知らなかった集落の人たちと一緒になってもう一回新しいとこ作んなきゃいけないとか、いろんなパターンがありますよね、うんうん、
なるほど、
うん、そういった中でどういうふうに人間関係をやり直していくのかとか、うん、新しいところで住んでいくのかっていうところに自分の中でも多分折り合いをつけていかないと生活をやり直す作っていくっていうことができないのかなと思うと、そのプロセスを知りたいっていうところですかね。
なんか致し方ないことなのかもしれませんけれども、やっぱちょっと改めて今そのお話を聞きますと、いや結構ストレスかもそう考えるとですね、
うん、そうですよね、なんかね遠くにいるとすごい復興頑張ってよ、うん、早くできたらいいじゃんって思うけど、ね、うんうん、そうじゃない地域、早く何でもできればいいっていうもんではなくて、中ですごいそういう風にみんながストレスを感じながらとか、うん、こうしたいああしたいっていう思いがある中で復興っていうのが紡がれていくと思うので、うん、そこはやっぱりゆっくり、まあ、時間制限がある中で見ていきたいなって思ってます、
うん、先生、ということは結構そういういろんな実際の現場にも訪れて、うん、
はい、
見たり聞いたりもされるんですか。
国内だと中越地震の被災があった新潟県は今通わせていただいているところと、あと和歌山県で台風の水害があったところとか、あと海外だと私もともと学生の時からずっと行ってるのがスリランカなので。
学生の頃から行ってる
2004年のインド洋の津波の後からずっとですね通って、そうですね、インド洋のところとか中越とかになるともう10年ですね、同じところでお話伺ってるっていう感じですけど。
ずっとやっぱりその変わっていくもんですか、やっぱ年月を経て。
変わっていく部分と、うん、やっぱり変わらないこととがあるのかなっていうふうには思いますけど、でも10年経つとやっぱり被災者っていう言葉が本当にふさわしいのかっていうところは私の中では疑問で、もうそういう俺たちそういうあれじゃないからって言ってくれる地域と、やっぱりいつまで経っても被災者被災者って皆さんも思われてるっていうような地域との差があるような気がしますね。
あまりじゃあこっち側からもうそのほら、まあ、勝手にってことでもないんですけど、被災地域だからとか、ね、そういうことで何かしらっていうことも もちろんありますよね。向こう側からそういうふうにほら発信されることもあるし、そうでないところもあるし、ちょっとなんか
難しいですね。
そう考えるとね、
だから私スリランカとかで初めて言われてドキッとしたのは、その10年通って研究のためにも行かせてもらってるっていうのもあるんですけど、あなたが来る間は私たちはずっと被災者って呼ばれるって言われて、なんかいつまで経っても復興できないのはあんたたちのせいだっていうのを言われた時に、なんか自分の立ち位置を考え直すというか、どういうふうに被災地と関わっていくのかっていうのを改めてやっぱり研究者として、考え直さないといけないよねっていうのはすごい、その気持ちを忘れずにやっぱり入っていきたい、関わらせてもらいたいっていう気はしてますよね。
なるほどね。やっぱりそこで、行ってみないと分かんないこといっぱいありますね。
そうですね。
ねえ、
はい、
先生は学生の頃からその、まあ、スリランカに行かれたりとかされてたということですけど、一回先生ちょっと面白くて面白くて失礼ですけどね経歴は面白いってことですよ一度就職されてますよね。
はい、してます、
ね、どちらに就職
したの。消防署、北九州市消防局にいました、
ね、はい、もともと救急救命士でいらっしゃって、
はい、
で消防署に、まあ、北九州の方の消防局に就職をされて、
はい、そうです。
それから大学にまた、
そうです、消防士で消防職員だった時に夜間で大学行って、うん、でそこを卒業するときに大学院に行くってなったときに退職して、で、まあ、勉強っていうか研究の世界にっていう形ですね。
もう学生の頃からすごく、じゃあやっぱりその、まあ、なんと言いますか話なんですけど 災害とか、その、まあ、救急救命ももちろんその中に含まれるでしょうし、はい、すごく興味がやっぱりあった。
いや、もう消防というか救急の世界もすごい自分楽しくて、やりがいのある仕事だと思ってて、でもある時なんかそう火災の現場とかに行くと、あの助ければいいと初めは思ってたんですよね。でもそのお家から逃げられた人に、あの家は燃えてしまって、家が燃えてしまって私たち助かったけど、でもこれからの生活どうしていいか分かんないっていうことをやっぱり現場で言われて、本当に助けるだけが消防であっていいのかなっていうところがすごい疑問に当時はあったんですよね。でもそれってまあ、ね、行政とかいろんなところと組み合わせながらやればよかったんだろうけど、当時はまあ若かったっていうのもあって、じゃあもっとじゃあ助けた後、その人たちが帰る社会っていうのもまとめて考えることってできないのかなって思った時に、もうちょっと勉強しようっていうふうになってたんですよね。
それから大学行き直して、そしてもう今では研究の道に、
ね、遠回りですよね。
いや遠回りってことないですけども、
何やってるんだろうですけど、
いやいや、でもやっぱりほら、はい、助けるっていうのはもう急、ね、あのもちろん消防のもうすごく大事な、もうありがたいお仕事ですけれども、その後っていうのは確かにね、助けない、いいって命助かったけど、その後どうしようってやっぱそれは思いますよね。
その後の生活っていうところまでを、初めて身に染みて感じたというか、そこまでひっくるめないと災害対応ってもしかして言わないのかなって思うと、もうちょっと考えれる人になりたいなっていうのがあって、
まあ、本当にあの大規模な災害もあれば、ね、例えばその今おっしゃったようなもうちょっと火事でとかっていうことももちろんあるでしょうし、もう本当たくさんいろいろね、はい、今ありますからね、はい、よく想定外の何々ってほら言うでしょう。
一人歩きしてる言葉ですよ ね。
あれ先生、私あんまり好きじゃないんですけど、
なんか想定外っていう言葉がすごい安易に使われてる危険っていうのは感じないといけないなと思って、一応調べてみたんですよね、どういう意味で想定外がそもそも使われてるのかって、辞書で引くと、そのニュースとかで私たちが見てたのはもう思ってたよりも大きなことが起こっちゃって対応できませんでしたの、想定外っていうのも一つ、でも大きなことを想定してたんだけど、いやいや準備してたんだけどこれぐらいのことで済んだよねっていうのも想定外っていう言葉なんですね。肩透かしとか、
なるほど、思ったほどそうでもなかった
と。そうだからやっぱり想定外っていう言葉は2つの意味があると思ってて、その思ってたよりもひどいことが起きたっていう方じゃなくて、準備をしてたんだけどこれぐらいで済んだって思う方の想定外にシフトしていけるんだったらいい言葉なのかなって思うけど、何でもかんでもが想定外でしたって言われると、あれそれってじゃあ結局誰の責任だったのって言わざるを得ない言葉になっちゃう、なんか安易に使いすぎてる言葉かなっていう気がしますよね。
もうそういえば何でも済むって話じゃないですから ね。
そうですよね、
まあ、もちろんその想像を超える何か起こった時には、ね、その担当の人とか救急の人だって自衛隊の方だってお腹が大変だと思いますけども、想像を超えた時は ね、
そうですね、いろんな現場で確かに想定を超えるようなシチュエーションっていうのはもちろんあるとは思うんだけど、その言葉一つで片付けられるものではないと思ってて、やっぱりそこの意味をちゃんと取らないと、なんか全てが最後大きな災害があったら全て想定外でしたって一括りにされるのは、災害とした後で振り返るときに何も学びにならないっていうふうに思う。
それがないとやっぱりその被災したもしくは何かしら被害に遭った当事者の人たちはちょっとこう耐えられませんね、
その言葉で終わらされるのが ね、はい、
というのもありますよね。なんか先生もなんか考えることいっぱいありますね。
どうしましょうかね。
これやっぱり正月休みはないですね、この仕事。
休んでいいですかね。
本当は休みたいね。
ちょっと休みたい、
ね、は
い、
平穏無事なお正月が迎えられることを祈っていきたいと思います。はい、そうですね、はい、ということで、もう成層圏の中にもいろいろな先生がやっぱりいらっしゃってね、今日は地球環境学を研究していらっしゃいます、熊本大学政策創造研究教育センターから有宮先生にお越しいただきました、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。